前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、暑い夏ですけども、さて今日のゲストです。今日はですね、去る7月9日那覇市議会議員選挙執行されましたけども、それで晴れて、当選をして、まあ、新人として入ってきました、那覇市議会議員の上原久子さん、ゲストにお招きしております。上原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
まずはおめでとうございます。
はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、私もちょっとどうにか頑張って戻ってきたんですけども、ありがとうございます。これからまたね、一緒に那覇市議会議員として、はい、那覇市のために頑張ってまいりましょうね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、実はこの上原久子さん、那覇市の共同によるまちづくり大活躍でね、私も大変お世話になりました、那覇高校の先輩でもありますということでですね、はい、今日は久子さんに、はい、これまでの活動と、それからこれから、那覇市議会でどういったことをしていきたいのかということを20分間お伺いしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、ではまずはじめにですね、久子さん、まあ、今回久子さんがオロクからね、うん、まあ、オロク初ですよね。
はい、そうですね、
うん、議員として、出馬しますというお話を、確か私も1年前も切ってましたね、うん、お伺いして、一瞬驚いたんですが、うん、いや、でも久子さんのような方がね、また那覇市で頑張ってくれると、那覇市の市民共同も進むし、またね、女性の活躍も広がるかなと、うん、まあ、今回9名女性議員が、はい、誕生しましたけども、うん、そういった、期待もしながら、うん、まあ、選挙も終えたわけなんですが、はい、そもそも、まあ、久子さん、どういった活動をされていて、那覇市議を志したのか、うん、その辺をお伺いしたいと思います。
はい、はい、そうですね。私の場合は、まあ、地元がおろく、あざおろくって、本当にもう地域密着で、その地域のことをずっと活動してきました。で、かれこれもう24、5年になるんですけれどもね。で、未だにまあ、地域とはすごく関わりながら、こう、やってるわけですけれども、そうやって長くこう、もう地元のことをやってると、地元のことをもっと知るためには、やっぱりこの一歩外に出て、外から見ることも必要だな、ということで、那覇市の、方に、の活動にこう移っていくわけですけれども、うん、そのきっかけになったのが、那覇市が行っていた那覇市民大学、うん、それから市民共同大学。うん、共同大学では、ミキさんもね、はい、ご一緒しましたね。はい、同じ受講生で。はい、ね。そういうところから、まあ、いろんな方と、まあ、ミキさんともこうやって出会えたし、いろんな方たちと出会う中で、やっぱり地元だけではなくて、那覇市のことを、ね、いろんな課題があって、そういうことを解決していくっていうためには、やっぱり人とつながっていく、うん、その共同の街づくりっていうのは、本当に大事だな、というふうに、まあ、気づきました。で、それから、まあ、学びながら、実践をしながら、うん、ということを、まあ、やってきたわけですよね。で、じゃあ、どうして議員になったのか、はい、議員になろうと思ったのか、ということなんですけど、きっかけは、まあ、さっきからおろくっていうふうに言ってるんですけれども、うん、おろくの、まあ、大先輩である、はい、議員さんがいらしてですね、ちょうど16年前、その方が、もう最後の、4期目、当選した時に、はい、私の方にですね、私はちょうどその地域活動をずっとやってたわけですけれども、その私に、僕の後に、おろくから、ということで、やってみないかっていうお話がありました。はい、でも、まあ、当時、まだ30半ばっていうこともあったし、全く考えてもいなかったので、うん、いやいやってもう即お断りしたわけですけどね。うん。でも、多分それがきっかけで、そういう、同じ地域活動をするにしても、そこに向ける自分の目っていうんですかね。はい、それが多分そこから変わっていったんだと思いますね。だから一番のきっかけは、本当にその16年前ですね。はい、で、そこから、徐々に、だんだん自分の周りにそういう環境が整っていったのかな、というふうに思います。
なるほどですね。まあ、ということは16年かけて、ようやく、満を持しての、選挙ということだったわけですね。すね、うん、今おっしゃったように、一度やはり、その、 まあ、私もそうだったんですけども、うん、普段やってて議員になろうなんて、うん、ね、なかなか、
ね、
あ、自分なんてっていうところも、はい、まあ、私あったんですけども、うん、そういった声が一声かかるだけで、うん、ものの見方というのは変わってきますね。
う
ん、
は
い
は
い、
そうですね。
なるほど。うん、それで、今回、立候補されたということなんですけども、うん、さて、そういった時間をかけて、うん、まあ、環境も整っての選挙戦ということになったと思いますが、うんうんうん、
はい、
実際その期間中、うん、いろいろなことがあったと思います、うん、いかがでしたか？
うん、本当に大変でした、うん、まあ、先輩を目の前にして言うのもなんなんですけれども、あ、まあ、大変だよというふうには聞いてはいても、実際こう自分がやってみると、ああ、ここまで大変だったのかと、うん、もうある時は本当にもうやめようかなとかね、もう本当にこう葛藤の中でこうやっていくわけですよね。で、たくさんの方とまた関わっていくので、そのことがまた大変だし、うん、こう自分の思う通りにいかなかったりとか、で、壁にも何回もこうぶつかりながらっていうふうに、まあ、どうにかこうにかこうやってきた。ただ、感じた、その中でこう感じていたのは、やっぱりこう、人の、が支えですよね、はい、応援してくださる皆さんの声っていうのが、あ、本当にありがたいなと、最後は本当にこう感謝の気持ちでいっぱいっていうところで終えたという感じですね。
うん、その、まあ、大変だった中でも、うん、まあ、いろいろな人との関わりという部分もありますが、うんうん、具体的にこれ一番大変だったなっていうところ、まあ、または旗から選挙戦いろいろ見てきたと思うんですが、うん、やっぱりやってみてこういったところが全然イメージと違ったなっていうところがあれば、
うんうん、はい、そうですね。まあ、私はまあ、普段からそういう地域の活動とか、その、那覇市の街づくりに関わるということをずっとやってきた。
はい、
うん、やってきたわけですけれども、まあ、選挙となると、そのことが、そこもやって、続けていかなければいけないのに、そこのね、まあ、手を抜くではないけれども、そこになかなかこうタッチする時間がなくなっていくことのこのもどかしさっていうんですかね、それもありながら、で、じゃあ、まあ、実際、こう選挙っていうと、周りから、遅いよ遅いよって、もう、こんなんだったら絶対落ちるよって、本当にもう1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に言われたりしながらですね、はい、本当お尻叩かれて、っていうふうにこう、やってきました。
うん。
そうですね。あと、まあ、まあ、選挙、後援会事務所とか選挙事務所っていうふうにできるわけですけれども、はい、そこの事務局っていうのが、もういかに大事かっていうところですよね。だから、私自身がもう事務局長、また同じ事務局長のようになって、そこを運営してきたっていうのが、かなり大変ではありましたね。
ですね。今のお話だと、今まで、まあ、普段関わってきた地域のことっていうのが、なかなか、選挙が始まると手につかなくなる。うんうん、つまり、全くこの別空間になってしまうといいますか、うん、そうですね、はい、この辺は確かにもどかしいところを感じるんですけども、まあ、私もね、まあ、選挙をやってきてですね、思、うん、うのが、普段の議員活動とか政治活動と全く別次元、うんうんはい、なんか全部4年間頑張ってきたことを一回チャラにして選挙戦っていうのがちょっと、はい、矛盾を感じることがあるんですよね。
わかりますね。
と、ねまあ、いうのが、私どもローカルマニフェスト推進地方議員連盟という、まあ、政策本位の政治を推進している仲間がいるんですけども、政策本位のね、また選挙をしたいというところがあるんですが、はい、なかなか、なんかそれと違う次元の
そうなんです、
ね、話もまだまだ多いな話の場合は、はい、まあ人間関係、うん、まあユイマールの精神といいますか人間関係のツールだなという感じもしております、ただですね今年の、まあ、2月定例会で那覇市議会でも、うん、地方議会議員選挙における法廷ビラ頒布を可能とする公職選挙法改正を求める意見書を前回一致で可決しまして、この度、はい、公職選挙法が改正されました、うん、で2019年の統一地方選の時からですね、うんこの法廷ビラ、今首長市町村長とかまで、はい国政からですね、はい配れるんですけども、うん 都道府県と、あと市議会議員選挙、うん、はい、地区議会議員選挙までですね、はい、配れるようになったという、まあ、政策本位の、うん、選挙に一歩近づいた、はい、制度的にはですね、はい、っていうところになってきているんですけども、まあ、その辺一歩ずつですね、うん、久子さんも取り組んでらっしゃる普段の地域の活動とか、うん、そういうやった成果が、うん、まあ、友達だから、上の人に言われたからというふうな形だけで投票するのではなくて、中身に投票していくというね、はい、そうですね、そういった時代に入っていくかなと、うんうん、いいな、そうなるといいなと思うんですけどね、はいはいはい、まあ、頑張ってまいりましょうね。はい、はい、で、かなりの激戦でしたね、67名、うん、40に対して67名の立候補という中で、うでね、はい、どうにか2035票ですね、うん、はい、仲良く、はい、一緒に、はい、滑り込むことができたわけなんですけども、うん、さて、8月の4日から新しい議会の任期が始まります、はい、これから4年間ということになりますけども、うん、これからの話をここからは聞いていきたいと思います、うん、はい、まだ議員になって、まあ、任期は今収録の時点でまだなんですけど、ね、うん、そろそろ明日からということなんですが、実感っていうのはなかなかないと思いますが、いかがでしょうか。
はい、もうおっしゃる通りで今、こう何からどう自分が動いていけばいいのか、どう何から手をつけていけばいいんだろうというところにありますね、うん、今自分がね、
はい、うん、ですね。8月の14、15あたりに臨時会が開かれて、うん、新しい議長を決めると、それが最初の多分うん、本会議になると思うんですが、うん、その前に一度議場で、はい、当選証書交付式があって、
はいはい、ありました
。まあ、それからにわかにこの、うん、市民の皆様からあまり見えないところでいろいろな動きが、うん、起きているのが那覇市議会の状況ですけども、はい、どうですかね、この中で、うん、まあ、まだ具体的な話はこれから、うん、決定するので、うん、はい、ですけど会派を決めたりね、
はい、
じゃあ委員会どういった委員会にしたいかとか、うん、議長は誰の方がいいのかという、うん、まあ、那覇市議会では立候補制を取っていて所信表明会、まあ、自分は議員になったらこういうことしますよということを経て投票ということにはなるんですけども、そういったまあ間の期間を含めて周りからの反応とかですね、まだまだ実感はないというお話でしたけども、どうでしょうか、他の議員の方々からもアプローチあったと思いますけども。
そうですね、まあ、何人かの方からお電話もいただいたりとかね、あと、まあ、私をまた支援してくださった皆さんの声というのもありまして、うん、こんな方がいいんじゃないとか、うん、あんな方がいいんじゃないとかね、うちに来ないかみたいな、そういう声もあったりしたんですけれども、そういう中で、まあ、私、まあ、美希さんもそうですけど、うん、無所属という立場の中で、はい、まあ、その中で、まあ、何人かの皆さんと、まあ、会派、こう考え方とかね、はい、そこら辺がこう、まあ、一致すれば、うん、こう、これから同じものを目指していけるっていう部分があれば、うん、はい、ね、ぜひ、こう、一緒にこう、やっていくっていうことが、多分、まあ、力にもなっていくでしょうし、まあ、私は、まあ、新人なので、本当にさっきも言ったように、何から手をつけていいのか、どうしたらいいのかっていう、やっぱりそういう不安っていうのもある中ではですね、まあ、そういう先輩の皆さんとか、同じく、志を同じくする人たちと一緒であれば、またこう自信を持って歩んでいけるかなと、そういうふうに思ってますね。うん、
はい、まあ、会派、まあ、ちょっとお聞きの方の中で、うん、会派って何っていう方がいらっしゃるかもしれないので、うん、申し上げますと、那覇市議会の基本条例にも書いてある、まあ、つまりルールとしても書いてあるんですが、まあ、政策の方向性が同じ人たちの、まあ、グループですね、それを作ることができることになっていて、まあ、大体那覇市議会の場合は政党の皆さんは、イコール会派を組むような形ですね、自民さんとか公明さんとか共産党さんとか、まあ、それにプラスアルファ無所属の方が入って組む場合もありますし、また無所属だけで組む場合もありますけども、まあ、政策の方向性が一緒の方々のグループのことを会派と言います。で、まあ、ただ那覇市議会としてはもう政党会派というところを超えてですね、議会が一体となってまた頑張っていこうと、はい、まあ、もちろん議論を戦わせる部分は政党会派で戦わせていただいてというような方向になっているんですけども、今そういった調整段階ということですね、
う
ん、
そうですね、
はい、それでは具体的に伊佐子さんのこれから何をしたいのかという話を伺いたいと思います、手元に あの、佐古さんの、これ公約ですかね、こういったことやりたいっていう、うん、資料がありますけども、さすがにそのあれですね、温かいお人柄が感じられるようなチラシ、素敵なチラシです。はい。那覇が好き、那覇に全力、子供たちの明るい未来のためにということで、うん、子供教育福祉についてですね、うん、具体的な施策が、はい、載っています。さて、これから、まあ、まず何を、うん、何から取り組んでいきたいのか、うんうん、お伺いします。
そうですね。私は、まあ、はい。まあ、美希さんも、そうですけれども、やっぱりこの那覇市の共同によるまちづくりっていう、はい、その共同っていう部分は、どういった課題を解決していくにしても、うん、やっぱり一番のその土台、はい、基盤だと思うんですね。うん、で、今那覇市はそれを、まあ、以前から進めてきていますけれども、まだまだ全然もう足りない、不十分だと思って、思うところもあってですね、それを、まあ、行政も、市民の皆さんも、はい、で、そこに、今まで以上にその議会、はい、議員の皆さんもこう、一緒になって、うん、そこに向かっていくっていうか、取り組んでいく。うん、で、そういう仕組みをぜひ作っていきたいなっていうのが一番にあります。はい、で、そこに立って、そこから、じゃあ、ここの課題、どうしていくか。うんという中で、私はもう子ども教育福祉、うん、で、特に子どもまあ子ども教育も福祉もまあそこにどこにもまあ子どもたちっていうのは関わってくるわけですけれども、はい、その子どもたちのことを、うん、例えば子育て支援にしても、うん、まあ子どもの貧困っていうふうに今こう取り上げられてますけれども、はい、そういったものもこう具体的にやっていくことが同じ女性、働く女性の皆さんや、うん、それから、まあ、家庭で頑張ってるお母さんたちを直接、こう、応援していくっていうことにもつながるという思いがあってですね。うんはい、それでも、あえて、もう子供、子供、子供でずっとこう、来ているっていう部分がありますね。
はい。なるほど。うんで、まあ、先ほども共同ということが、ま、土台となってということなんですけども、うんはい、その、まあ、子供、まあ、確かに、ま、子供、教育、うん、まあ、その辺もそうですね。で、福祉のところでも、ま、子供の居場所づくりということにつながっていくんですが、また、まあ、この中で、とりわけ、まあ、例えば、久子さんは、おろく地域をベースに、これまでも活動されてきていますけども、一番の課題で、これは、こうやったら、解決できるのにというようなところで、今、思っているところがあれば。
あ、そうですね。まあ、一つ、まあ、具体的なところ、はい、まあ、おろくに、まあ、おろくだけではないんですけれどもね。
例えば、ね、
例えばおろくでいくと、はい、まあ、今、おろく支所の建て替え、はい、ということが、ね、もうすごく、ね、地域では大きな問題になっています。で、どういった、じゃあ、支所を作るのと。で、その中に、私は、まあ、ここでも挙げてるんですけれども、地域交流センター、はい、交流室というものをぜひ、そこに、設けてですね。はい、で、まあ、例えば子供に関しては、今、子供食堂とか、子供の居場所っていうこと、うん、子供食堂。それから、認知症カフェ。うん、これは、ま、高齢者、それから認知症の方たちとかのための居場所ですよね。はい、で、また、障害のある方たちは、その方たちのための場所っていうふうに、はい、まあ、地域の中で、こう、やってる、市民の皆さんがいらっしゃるわけですよ。うん、でもその上は結局行政の方のこの縦割りっていう中で、はい、予算の付け方とか、そういうのがあるんですけれども、こう、分ける必要ない、ね、そこの同じ場所にみんなが集って、はい、子供たちのが おじいちゃんおばあちゃんのことを相手したり、はい、逆におじいちゃんおばあちゃんが子供たち面倒見たりとか、で、障害のある方たちも普通にそこにいてっていうような、はい、そういう、居場所っていうのをぜひ地域に作っていきたい。だから、まあ、おろくの、これからできるその支所の中には、はい、ぜひそういった場所をまず一つ作りたいなと。で、まあ、支所だけじゃなくてですね、まあ、大なり小なりで、この那覇市の中に、こう、そういう拠点、居場所というものがあちこちこう作れるような、そういう取り組みっていうのは、ぜひ、一番やっていきたいなというふうに思っています。
なるほどですね。やはり共同を進める中でも一つの、必要な、要素の一つが場所。ね、居場所とかいうところも大事になってくると思います。まあ、ただこれから那覇市も、まあ、推計では人口が減少していく中で公共施設の、 まあ、再検討といいますか、再配置の課題も出てきていて、複合化集約化という話もあって、まあ、その中での、まあ、市長の話でも、まあ、いろいろな議論がね、まだ続いているような状況であると思いますが、まあ、一つには民間施設の活用で、ショッピングセンターとかね、最近は一角にその地域に開放したスペースを提供したりとかっていうのをね、やってるようですので、ロックなんか、イオンの発展、なんかもね、そろそろ改装の、ね、時期を迎えるのかな、その時にはそういったスペースもあるといいななんて個人的にはね。まあ、
そうですね。そういうことをやりたいという声も
ちょっと。ああ、そうですか。それは良かったです。
ますね、
なので、そういった中でですね、ぜひ、共同、そして子供、子育て、教育福祉に、様々に、また、ひさこさん取り組んでいかれることと思います。では、最後にですね、お聞きの、リスナーの皆様に一言、メッセージをお願いいたします。
はい。この度本当に皆様のおかげで、那覇市当選することができました。本当にありがとうございました。まあ、これから始まるんで、本当に、まあ、明日から始まるんですけれども、まあ、今からもう勉強の毎日、それから実践と、そういう、毎日を過ごしていきたいと思いますので、どうか皆さんこれからも、ご協力、ご支援、よろしくお願いいたします。
はい、これからもですね、共同によりまちづくり、まあ、それを含めて共にね、まあ、一緒に、頑張ってまいりましょうね。今日のゲストです。那覇市議会議員の上原久子さん、お招きしてお話を伺いました。上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。